まっこと人物辞典
第529ページです。
今日は五千院プロジェクト事務局の八井大輔さんにお越しいただきました。八井さん、こんにちは。
あ、八井です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
五千院って御所の御と、
はい、
乗る船ですね。それと印、
ハ
ンコの印、
五千院巡りプロジェクト、
これ何ですの？
はい、まあ、平たく言えば本当に船の、御朱印なんですけれども、
神社行ったり、あ、した御朱印帳ってこうあるでしょ。
今流行ってますよね、うん、集めるの。
あれ船乗った時にやろういうプロジェクトしてられ
る。はあ、面白いですね。
ありがとうございます。
この御船印っていうのはすでにあるものなんですか、それとも昔はあったものとか。
いやいや、そんなんあれへんですね。初めて作ってられるわけです。
はい、あ、全く今ないものを今から作っていこう、
うん、で全国広げようと。
へー、
一応あの2年前から始まりまして、2年前の4月ですね、2021年からスタートしました。
2021年4月言ったらまだちょっとコロナ明けてない
最中
ですよね、
う
ん
う
ん、
そうですね。
その時から、
はい、あの、まあ、本当みんな苦しい中でですね、オンラインでミーティングしてやりませんか。
これ誰の発想ですの？八津さんの発想ではないの？
もともとは私ではなくて、うん、まあ、あの、まあ、こういう船とかの旅作家さんがいらっしゃって、はいはい、その方がまあこういうまあ船旅をもっと盛り上げたいということで作られた、うん、
ものすごいええアイデア
や
ね。
いやー、楽しいですよね、うん、船旅ってあのやったことない人にしたら時間かかるし、なんかちょっと面倒くさいじゃないですけれども、まどろっこしみたいなイメージあるみたいなんですけど、一、うん、回乗ったらたまらなく楽しいですよね。
やっぱりね、好きになるか好きにならへんかはっきり分かれるんちゃいますか ね。
いやでも、うん、乗ってみたらみんな好きになるんちゃうかなって私勝手に思ってるんですけどもね、うん、どうですかその辺、八井さん。
その通りだと思います
ね。え
だからね、僕なんかはね、どっちかだまだね、手段なんですよ。
手段、
船は。
はあ、なるほど。
だけどあの船旅の好きな人はあれが目的やね。
ああ、船に乗ること自体がね、うんうん、確かにそうなんですよ。
そこはやっぱり違う、好みが違う人はあるでしょうね。
ね、うん、いやでも私もあのずっと船で旅行しようって家族に言われてて、そんなん前後1日ずつ丸2日いるやんかってずっと思ってたんですけど、うん、実際乗ってみたらその乗って移動してる間も旅行になるんですよね。
そうです ね、
だからすっごく楽しくって、で今また船いいじゃないですか、
うん、そうなんです、
ね、だから、はい、まあ、こうやって楽しいんやでって伝えたいけれども、まあ、それ以上にこうやって御船印みたいなのを作って、
そういうその付加価値的な ね、
ね、
ツアーのね、はい、問題やと思うんですけども。
そうですね、
集める楽しさ、
はい、まあ、あの船っていうのを今までまあ移動手段みたいなのを捉えられたのを、はいはい、まあ、これ集めていくっていうのを楽しんでいただくっていう風に変えていければもっとこう皆さん乗っていただけるかなと思ってます、う
ん、あ、まあ、いろんなことが物事をプロモートする上ではね、工夫があればね、これなんかものすごく新しい工夫でしょうね。
ただ全くないところからじゃあいろんな船にこの御船印作ってくださいっていうとこから始まってるってことですか。
そうですね、あの本当にゼロだとなかなか皆さん、こんなん大丈夫みたいな感じで難しかったんですけど、まあ、業界団体を通じて皆さんにお声掛けして、ちょ
っといや、それはあの中野さんそんな言うけどね、
はい、
我々神戸市の交通局から市バスや地下鉄なんか乗る方法ないか思うねんと、
は
あ、神戸市内に一宮から八宮まであるやんと、それタクシーで行かんでも行けるわけですよ、バスでも、ね、ほんなこうあの朱印帳作って、それで行ったとこ行ったとこで反抗しても、それだけで1万出たんですよ、そのあの
へー
台紙が、
台紙が、
うん、私台紙をね、
スタンプラリーいうことですね、う
ん、交通局で作ってと、で私解説文書くから、
うん、
で各神社の社務所にゴム印任して、
うん、
でそんなん先生引き受けてくれませんねん言うんですよ、そのわずらなんで引き受けるなんぼ出す言うたんやったらただや言うからね、うん、そんなもんあんたでも引き受けへんやろ一回100円にしたらええねんとしたらほんまにしたの。
へ
ほなあの出発してから半年ぐらいで台紙が1万出たんですよ。ほな全部が全部使われてないけども、もし全部使われとったらしたら各神社の社務所に100万円入ったわけでしょ。
なるほど。
それはもうあのあるもんをどうするんでなしにみんなゼロからするんです、うん、クリエーション
クリエーション、クリエイティブ、すごい、
その一つでね、この間、私はポートピアホテルの増田さんから紹介されたんですよ、こんなん先生
支配人の、
うん、で、ヒョンズミュージアムも協力しませんか言われて、
へ
え、これで初めてお会いしたんです。
あ、ね、そうなんですか。
好きなこと言うてください。そうですねって私が言うとの合図中とってあかんねんね。
先生と安井さんはじゃあついこの間からの仲ということで、そうそうそうそう、うん、
数ヶ月です。
まだ。そうですか、はい、じゃあ安井さんのことをちょっとお聞きしましょうか。
あ、そうそう、
はい、まず安井さんご出身はどちらですか。
はい、神戸の東灘区出身でございます。
じゃあもう地元の方でいらっしゃるんですね、うんうん、へえ。
だけどそのお名前がね、谷と井戸と書いて安井やから、そ
うそうそうそう、 谷さんやもん
だ。ルーツは関東ちゃうかとさっき言うとったんですよ。あ、関西やったら担任さんですわ。
そうですね、まあ、うちの、まあ、知ってる範囲では和歌山の名前らしいんですけども、もしかしたら元は違うかもしれ
ませんね。ひょっとしたらで、そんな確定はできませんけどね。で、東灘で小学校どこですの。
住吉小学校になります。
住吉小学校、うん、
はい、中学は
中学は六甲中学
校という。あ、そこそこ、
はい、
もうそしたら6中6校で、
はい、
うん、
熟練されたってことですね。中学受験された
ってことですね。
まあ勉強ようできとったんです
ね。そういうことですよ。
かなり頑張って
それでその頃は将来何になりたいと思ってました、はい、中学高校。
中学高校の時は、ま、漠然と、ま、親が経営をしてたので、ま、なんか会社やりたいなってなんとなく、
どんな会社をしてられたんです
か。親は公務店ですね、うん、で、ま、母方も飲食店やってたりしたので、ま、そういう
ビジネスをやりたい
やりたいなっていうのは強く思いました
。高校から進学する時はそれを考えて、
いや、全然
大学はどんな方向行ったんです
か。工学部系に行ったんですけれども、
この朝球団と全然違うよ
ね工学部理系ですね。
そうなんです、うん、
へえ。
で、まあ、行ってみたものの全然合わなくて、
あら、
うん、で、まあ、ちょっと大学を途中で辞めて、はい、で会社を作って、
うん、
はい、
あ、結局会社作られたんです
か。それはどんな会社作りました。
まあ、作ったのはホームページとか、まあ、ウェブサイトを作るような会社でして、
うん、
はい、で、まあ、主にその海外の旅行者向けに日本に来た時こういうとこ見たら楽しいですよっていうような情報発信するサイトばっかりだったんですけども、
うんうん、
はい、
そう、海外の相手主な国はどこでした。
まあ、やっぱり多いという意味では中国とか韓国なんですけれども、うん、まあ、どうしても情報が英語中心になりますので、うんうんうん、まあ、そういった意味で欧米の方向けに受けるにはどうしたらいいかなというのは常に考えています。
それでその欧米、中国あたりの韓国あたりの日本に来る旅行者に出す情報で特に喜ばれた情報はあります。
そうですね、やっぱりこういわゆる日本でいう観光地よりも、
はい、
まあ、その僕らがちょっと見落としているようなところに感じるところがあるみたいで、まあ、ちょうど伏見稲荷とかがね、うん、外国の方
ですけど、鳥居の連続がすごい受けたね。
そうですね、まあ、あれなんかも僕ら当たり前に見えるものが、うん、海外の方からするとなんかすごくこう神秘的やということで、まあ、受けたんですけど、うん、まあ、ああいったことはすごくよくありましたね。
うん、例えば兵庫県とか神戸ではこういうところ人気ありましたよとかあります、
はい、こう、まあ、兵庫県でいうと、まあ、やっぱりでも姫路城とか、まあ、まあ、これよくある、うんうん、あれですけど、まあ、姫路城から諸社山とかあっちの方が、
はい、そら諸社山のね、
はい、
本堂のスクエアというのはやっぱりものすごいムードがありますよ。
まあ確かにね、
うんうん、
大きさも、まあ、スケールも大きいですし、うん、日本を感じられることができるし、
ね、例えばこの近辺で言ったらね、布引きの滝、
はい、
ね、もう知られてるもん打ったってあかんね。さっきの この5000円と一緒でね、新幹線の止まる駅からね20分でね45メーターの滝落ちてる。あれニュージーランドの人に紹介してもああそうかで終わりますわ、うん、オーストラリア人に紹介したらびっくりしますよ。
へー、
オーストラリアの平らやね、
はあ、
ね、ほなね、滝見にね半日バスで行きました。で行ってみたら箕面の滝みたいな、半日かけてのオーストラリアの人もうウォーターフォールや言うんですよ。
滝もう水が上から下に落ちてることがまず珍しい。
そんなもんニュージーランド行ったらもう国道の脇何本でも、どういうふうにね対象によってね分けて考えて供給することは大事ね。
紹介するものを変えつつ、
うん、その中で神戸の近辺でそれができてない、神戸って港町やあえて海ばっかり言ってますけどね、ほら からあの新幹線神戸あの
新神戸
で降りて歩いてごらんと2時間歩いたらものすごい峡谷があるわけで
ね
そういうのが観光開発なんですけどね。だけどまあやっぱりもうみんな頭は固いというか固定のものを売ろうとするからね。
まあそうですよね、
うん、あのこれいけるやろうと思って発信したけど受けなんだいなりました。
そうですね、まあ、あのちょっと、まあ、うちが発信というよりは、
はい、
まあ、うちのお客さん の政府観光局さん日本政府観光局さんの方で発信されたいののお手伝いをするっていう感じでやってますので、うん、
はい、
うーん、まあ、例えばその、まあ、ホテルをとか、まあ、そ宿泊施設を紹介するときに、はいはい、高級ホテルとかっていうのを打ち出しても、
うん、
全然刺さらないんですよね。あの刺さるのはこう宿坊とかですね、
うん、
まあ、ちょっとこう修行とセットになっている特別な体験ができる宿泊施設の方が、
うん、
あのすごく受けたりとか
っていう、お役人というのはやっぱり頭が常識的やからねあの旅行して泊まるのホテルやと思ってるわけですよ、でそんなそのお坊さんのちょっと煩わしいでと思うけどそれは日本の他であんまり体験できへんことでしょ。宿坊なんか喜ばれるでしょうね。それはね、
物消費じゃなくてこと消費っていうふうに言われていますけれども、うん、それを体験すること自体がもう贅沢で旅行であるっていうことなんですよね。
はい、まあ、向こうでないですからね、やっぱりその修行とセットになってるっていうのは。
だから今回 あのさっきも言うとったんですけどね、
はい、
もう混乱したやん昨日一昨日。
あ、あの新幹線とか、
ね、大変やったけどあれエキサイティッドな外国からの
あ
れ、こんなもん台風新幹線日本の鉄道やったら世界一正確や、
それが
雲もたがわへんのがぐちゃぐちゃになったのを自分の目で見てるわけですよ。
もしかしたらね、あの新幹線の中で寝泊まりしてる方がいらっしゃったかもしれない、
うんうん、こんなん頼んでもさせてくれへん、
ね、まあ、確かにそうですね。
だから旅いうのはね、あの非日常なんですよ。
うん、
英語でどないます、
トラベル、
トラベル、あれトラブルと同語に言われ
て、トラベルとトラブルは
同語、うん、V と B でね音はちゃうんですけどね、やっぱりあの普通にスムーズにいかへんことが起こるっていうんで、トラベルとトラブルは同じルーツやいう説があるんですよ。
あ、でもまあ確かにそうかもしれませんね、うん、
だからその興奮するのはね、楽しいても興奮するけど困って興奮したも終わってみたらね、思い出
そうなんですよ、ね、
になる場合があってね、
大変やったな言いながらみんなで共有するのもいいですよね。
ちょっと私ばっかりにしゃぶささんと、はい、
あのやついさんに
言ってください。
そんなやついさん、そうやってウェブデザインのお仕事をされてた方が、
はい、
また今回なんで5000インプロジェクトの事務局をされてるんですか。
そうですね、まあ、ちょっと長い話ですけど、まあ、その海外向けの情報を発信していると、その、まあ、船の旅客船の業界団体の方からお声掛けをいただいて、うん、日本の船とか、まあ、離島とかをもっとこう発信したいんですっていう、うん、まあ、ご依頼をいただいて、
うん、
でその活動をしている中で先ほど言った旅作家の方とかと知り合いになってでやってたんですが、でもやっぱり、まあ、母数で言うとやっぱり日本人の方が当然たくさん旅行者いますんで、
うんうん、
まあ、やっぱり日本人の方がもっと船乗るようななんかないですかねっていう話をしてる時に、
うん、
ご朱印とか絡めてどうですか、
これええアイデアだと思いますほんまに、で結構それで船の会社も参加してくださってるんです。
そうですね、今110社まで来てますので、う
ん、あの北はどこ、
北は利尻レブン、
はい、南は
もう石垣からの入り表とか、
もう本当にあのネーションワイドやね、
ね、
全国レベルで、
いや私も乗った船もう遅い、また乗りに行かないといけませんね。
これね、あのこの今やってられるあの5000インプロジェクトというのを詳しく知ろう思ったらどんなしたらいいんです。
ああ、ね、
ホームページ、
はい、まずはまあホームページご覧いただいて、はい、
どないで聞いたらいいんです。
もう5000インで、あのひらがなでも、漢字でもどちらでも出るようになってます
ので、オン船の印で5000インって出るんです。だからこれはそのガイドブックみたいなんですが、
そうですね、
5000インで巡る全国の魅力的な旅、船旅、
はい、
という本なんですけども、
はい、
これ出版はどこからです。
地球の歩き方社ですね。おー、まあ、の海外の、ね、ガイドブックのイメージ強いと思うんですけれども、
はい、
まあ、実はあのこういう御朱印に関連した本たくさん出されてまして。
ああ、そうなんですか、
はい、パイオニアって呼ばれてますけれども、
これ日本って島国なんで船いっぱい出てるんですね。
そうです
ね、そうなんです、
ね、
うん、 定価が1650円、
はい、
と税込みでね、というのを今日はの3冊プレゼントで持ってきていただいてるんです。
はい、紹介してください、はい。地球の歩き方、出版から出ております御朱印シリーズの中の一つです。御船印で巡る全国の魅力的な船旅という本なんですけれども、こちら皆さんにプレゼントいたしたいと思いますので、3名の方にプレゼントいたします。船旅の本欲しい、御船印の本欲しいなどと書いてご応募ください。お待ちしております。
それで八津さんご自身はこれはあの今も進行中ですね。
はい、はい、もちろん進行中です。です
将来の目標というか夢というか。
そうですね、まあ、これやっぱり本当に一般の方にもすごく喜んでいただいてまして、うん、イベントとかで会うと、はい、これやってくれてありがとうって言われることすごく多いので、まあ、やっぱそういうふうに言ってもらえることをどんどん増やしたいなっていうのはやっぱり夢です ね、うん、
ね、いいプロジェクトですよ ね。でまたこの本自体もガイドブックになっていますので、あのもちろん載っていただきたいですけれども、うん、見てるだけでも旅行気分というかね、そういう感じ。
これを読んだらやっぱり一遍ちょっとは行ってみたいな ね。
でも本当にたくさんの船がありますので、多分ね、あの近くから出てる船なんかもあるでしょうから、うんうんうん、まずはお近くから試してみてください、はい。これちなみに御船印どうやってもらうんですか、
はい、
船乗った時に。
まあ、あの船の窓口か、まあ、もしくは乗ってから売店か、ちょっとまあ会社
に仙台のショップなんかで、
あ、はい、
あの御船印の
御船印帳みたいなのが売ってるっていうことですか。
はい、集めるための船印帳というのが
ありまして、今日安井さんにお持ちいただいてますけど、
船の印の帳面、
はい、
船印帳、これなんぼですの。
これはあの税込み2200円、
2200円で御船印帳を買って、で、はい、そこの、まあ、売店なりどこかなり受付なりで御船印くださいって言ったら、はい、そこに
その押してもらうのはお金いりますの。
いりますね、まあ、だいたい300円から
500円ぐらい、300円ぐらい、
あ、なるほど、数百円ぐらいで、うん、ということですので、はい、ぜひ皆さんお試しください。今日は楽しいお話いただきました。御船印プロジェクト事務局の八津大輔さんにお越しいただきました。八津さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございました。
田辺誠のまっことラジオ、ラジオ関西が AM558kHz FM91.1MHz でお送りしています。